食い倒れ
万歳。
はい、ということで食い倒れ万歳 3.2 回、今回はスエコスキームのメイン番組となっております。そこに加わっていただくのは
鉄尾一郎です。
鉄尾さんをお迎えしてお届けいたします。 3.2 回、お届けしますのはハンスケと、
スキームと
パンと
ナオです。
うまいな。はい、ということで、ナオちゃんは、エア旦那を迎えに行くふりをして今週はお休みということになっております。ということで、鉄尾さん先週じゃない、先々週か、祭典の方で登場していただきましたが、ということで、セイアットツーお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。なんかもう終わったら灰になってましたね。
うん、
固形物に戻れました。どれぐらいで戻れた？
ハンスケさん宅で奥様の美味しい手料理をいただいた。
またそれかい。もういいって。
は
い、
なるほど。
いや、ごめん、本当にした
って。でも、まあでも次の日は元気でしたけどね。でも、帰り、ももさんとかも心配してたよ。
え？
鉄道さん大丈夫？とか言
って。すごく面倒見のいい人ですね、あの人。
ねえ。
そうなんです。
今回、食い倒れチームと、食い倒れチームとももさんがおられなかったらもう鉄道大変でした。本当にありがとうございました。
食い倒れチームには俺入ってていいの？それ、
入ってるよ、入ってるよ。
よかった。そういうことで、除去してきたわけですが、
はい。
今回の、セイアトツツアーはいかがでしたか？
はい、もうとっても楽しかったです。
楽しかったよね。
なんか、ごめん、なんか、小学生みたいな感じなんだけど、本当に。
ね、なんか、お客さんがどうだったのかっていうのは、お客さんとしては、スキーム、アンちゃんが、お客さん、なんか、立って、なんか喋ってたりもしてたみたいだけど。
すいません。
セイアトツー B 面では、ポッドキャスターさん、ご紹介みたいなコーナーを鉄道さんが作ってくださりまして、5番組、6番組ぐらい、ポッドキャスターの方が、お話、番組のご紹介をしていたんですが、おーおーおーとか、あの人知ってるみたいなで見ていたら、なんかゾロゾロと3人が出てくやつがいまして、おお、あれハゲじゃねえのか、あんちゃんじゃないのみたいな。
ちょっと隠れたよね。
ちょっかり出てってるよ、あいつらとか思ってですね、私は。
ちょっかり出てってるよっていうね。
恥ずかしくて、
ね、
隠れてしまいました。お客さんとしてこう、あそこに行ってどうだったの？面白かった？
いや、面白かったです
。楽しかったですよ。
そうなんです。
しっかり番宣ということで食べてきました。
食ってたんだ。食ってたんか、あそこでも。
じゃんけん大会してるときに、
うん、
誰もいない間に。
お前ら。
違うよ、俺じゃんけんしたら一回で負けちゃったんだ。
その間食ってたんかい。
食べた。
なんかつくねあるとか言
った。うまかった、あれ。
哲夫さんは何も食べれなかったというのに、ここにいる二人は
隣のテーブルの
分まで食ってたの。
え、いいよ、食ってくれ、いいよ。
さすが食い倒れ。
恥ずかしい。食べたし、締めの何でしたっけ、ラーメンも食べたし。
あれうまそうだった、食いたかったんだけどね。うまかった、あれ。
美味しいです。
あれラーメンだって隣のとこにね、麺入れて茹でて。
隣のとこで茹でたんかい。
自分のとこなくなったから、隣がね、いないやって。お姉ちゃんの席だったんだけど、茹でてあげたん。
茹でてあげたんやけど、食ったんだろ。
お礼にもらっといた。
お礼にか。
勝手にそういうことにした。
あれは、
残しちゃ、ずいぶんね。
まあまあね、でも残ってたね、だいぶね。他のテーブルとか、最後の方見たけど。
そうそうそう。
あれ、順番的には、鍋が最初、トンシャブが来て。
そうですね、トンシャブ来ましたね。
あ、肉いっぱい食った。
肉食ってない俺。
食べた。
やっぱ食べなかった人の分とかを食っていっぱいなんか。
そうみたい。
うん。あの、いなかったから、4人のテーブルで、
うん、
僕入れて2人しかいなくて、
うん、
で、
これ、ここぞとばかりに食ってたの。
そう。お姉ちゃん帰ってきたんだけど、
うん、
時すでに遅しくらいな感じで、ないよ。
でも、なおちゃんは一生懸命飯食わせたんでしょ？
うん、宣伝してくれてた。
その間、
食べて
た。あなたは食べていたわけね。
食べることで宣伝してた。
こんだけ食うんだよって。
そう。
そうか。
倒れた？終わったら。
うん、なんかすっごい眠くて。
おい、そういう倒れか。
うん、
まさしく太郎くんだ。
もうね、あの、ラーメンまで持たなかった。
あ、そうなの？あれは、ちゃんぽん麺なの？
そうなんだろうね。
あの、直前にさ、哲夫さんがちゃんぽん麺って、こう、ツイッターで上げてたんだろうね。
あ、でもなんか、普通に言うラーメン、
うん、
麺とはなんか違うかったかもしれない。
太かったよね。
太かったんだ。
うん。
いや、でもちょっと食ってみたかったな。あれ美味しそうだったんだけど、なんか、回ってお話しさせてもらってる席で、やっぱり同じことを考えてる方もいらっしゃってですね、隣の席は全く誰も人がいなくて、自分のところがなくなっていると。で、その鍋こっちに移そうと言って移されてるところがありまして、そこで、麺を取ってくださいと言われたので、その麺をそのまま食べてみたんですが、やっぱり生では食えたもんじゃないです。ちゃんと茹でたやつが食いたかった
の。どんだけ我慢できない
の？だって食えなかったもん。ねえ、哲夫さん。
生麺食いたいとは思わなかったな、俺。
そうか。だって茹でてるの待ってたら、他の席回れなくなっちゃうと思ったから、とりあえず食って次の席行こうかなと思って食べたんだけど、やっぱりやめとけばよかったってちょっと後悔しましたね。はい。まあそんな、せいやと2でございましたが、多数ご来場いただきましてありがとうございました。ということで、クイア俺チームもしっちゃっかり宣伝までして、名刺を配っていたんですが、コンプリートされた方少ないじゃないかと僕は思います。
多分。あれ、ハースクさんに配りました？
配ったよ。うん。あの、インデンさんとかお渡ししたし。
僕はね、多分そんな配ってないんで。
お前。作った。お前
が一番配ったでしょ。
うん、
らしいね。なんか半分くらい使った。
半分くらい使ってましたからね。
で、俺のが一番なくなっちゃうんじゃないかみたいなこと言われていたんですが、ほぼ。残っております。またどこかでお会いしたら声をかけいただければですね、常に持ち歩いておりますので、お声かけいただければと思います。今週は、スキム君の回なのでチップスじゃないんでしょ今週は。
まあというか、なんでしょうね、これ。なんつったらいいですかね。
あ、ね、ごめん。その前に、スキームセット1？
はいはいはい、はい。
と、鉄道セット、あれは1でいいの？写真があるんです。なので、ちらっとそこら辺をご紹介していただけると嬉しいかなと。
なるほど。
今週の本題に行く前に、スキームセット1と鉄道セット1のご紹介をいただけますでしょうか。
じゃあまず、僕のセットから。
はい、
これ多分ね聞いてくれてる人って 結構持ってる人いると思うんですけど、あのエネループのなんだっけ、モバイルブースター、はい、でっかいやつですね。あの iPhone が2回くらい満タンにできる。よっこいしょ。僕2個持ってるんですけど、やべ、品番隠れててわかんねえや。あの USB が2個口のやつですね。なんですが、そいつとブルーラウンジのケーブルヨーヨーってやつですね。iPhone のとか iPad の、コネクケーブル、あいつを、ビロビロと、長いので、基本表で電源が欲しい時に使うものなんで、カバンの中だとかポケットの中だとか、でこうスマートに収納できるように、
スマートにかっこよくですか。
そうそうそう、収まりがいい感じでできるようにっていうことで良さそうだなと思って買ってくっつけたんですけど、ケーブルぐるぐる巻いて、ヨーヨーみたいな感じですねにして、エネループの本体と、まあ、セットにして、それ1個あれば、あえて先で iPhone が充電できるよっていう感じの、を作ってて、周りでね、それを見た人が、なんだこれっていうので、いいじゃねえかよと、言って、
多分僕1号じゃないですか。
ああ、かもしれないですね。
まねっこ1号？
まねっこいいです
か？まねっこでしょ。
結構、なんか、売れたっていう。
おう、そうなんだ。話。ちなみに、ヨーヨーはいくらすんの？
あれは、プロパー定価で、980円かな。
そうですね。
どこで買えるの？
アマゾンでも買えるし、都内だと、ヨドバシだったり、
秋葉ヨド。
秋葉のヨドバシにもありますね。
ビッグにはないの？秋
葉館にもありました。
そうそうそう、秋葉館。
おお、秋葉館。
秋葉館。
鉄人さんがハードディスク買った秋葉館ですね。
ソフマップにもあったって言うんだけど、ちょっと僕見つけれてないですね。っていう感じで。で、色がね、白と黒とシルバー。3色出てて、まあ、エネループが白いので。
あ、そうなの？あれ、違う色もあるんだ。
あるあるあるある。まあ、ただ、なんか、こう、最初からそれっぽい感じの、なんだろう、それっぽく見えるような格好にするんだったら、シルバーかなっていう。
おぉ、なるほどね。
なんか、たまたまなんですけど、エネループのフォントと、ケーブルヨーヨーに書いてある、使ってるフォントが、ほとんど一緒なんですよ。
へぇ、そうなんだ、そこまで知らなかった。
ほとんど一緒で。
セットに見えますよ、だ
から。そうそうそうそうそう。なんか、オプションみたいな感じに見える。で、僕 iPhone の、ケースあるじゃないですか。いろんなのありますけど、シリコンだとかね、レザーだとか、プラスチックみたいなんだとか、ダメなんですよ。ダメだっていうのもありますけど、嫌なんですよ。
ラ族
個人的にはそう、ラ族なので、バッテリーと一体型のやつとかもあったりするじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
どうもサイズが変わ、どうしても変わっちゃうじゃないですか。
もちろんね。
で、そういうのがちょっと、なんか、納得いかなくて。基本ラ族なんですけど。まあ、そういうのもあって、エネループで。まあ、充電しながら使うときは、エネループをポケットに入れて、ケーブルを伸ばした状態でビロビロっとしていれば、例えば、パンツのお尻のポケットとかにエネループ突っ込んどいて、 なんだろう、昔のあの出たての頃の携帯電話みたいなショルダーフォンみたいなノリで、
ああはいはいはいはい、
近い感じで、
うん、
まあワイヤードで使えば、
うん、
それっぽくまあ普通に使えるし、
うん、
なんか全然まああの邪魔っちゃ邪魔ですけどケーブル自体は、
うん、
ただまあその電池が切れる心配はないので安心して使えるかなっていう、
なるほどね。あのエネループはさ、もう電池を変えるタイプじゃないやつを使ってるでしょ。
あのリチウムイオンが内蔵されてる、はいですね。当初 3G が出た頃、まあ去年、
うん、
で、バッテリー持たないよと、
うん、
まあ持たないっていうのも、まあ、使いすぎちゃうから持たないと思ってるんですけど、
うんうん、
まあ、すぐ切れちゃうって言った時に、
うん、
ちゃんと充電できるバッテリーっていうのが、
うん、
あんまりないぞと。今でこそね、なんかいろんな、それこそケースといった型のやつもあったり、
うん、
それ用にっていうのも出てきましたけど、
うん、
なかった時に、まあちゃんと満足に充電できるよって言われてた。
うん、
で、これいくらだっけ?5000円ぐらい？
大体5000円で。
あ、結構いい値段するんだね。
します。
うん、まあでも、容量がでかいですからね。
で、それは空近くなってから使ったら何回充電できるの？丸1回ぐらいできるの？
とりあえず2回。
あ、2回できるの？
2回行けます。
あ、そうなんだ。
うん。
で、もう一つ下のクラスがあるんですけど、それだと1回、うん、1回だっけかな。
下のやつって言うと、サイズが半分ぐらいのやつ？
そうですね。だいたい半分ぐらい。
はいはいはいはい。
あ、単純にね、バッテリーの量が。
うん。で、最近それも、ゼロ充電できるようになったんだよね。あの、前は確かできなかったはずなんですけど。
あ、あの iPhone の方がバッテリーゼロになっちゃったら。
ええ。
充電ができないよっていうことね。
ええ。
うん。それが、うん、半分のやつでもできるようになったんだ。
みたいなんですよね。
へえ。なるほどね。
僕2個買っちゃいましたからね。
そっか。
今回、あの、B 面で、スティックタイプのやつ、
はいはいはいはい、
スティックブースター、
ね、ええ、あれ持ってる人結構いましたね。
う
ん、おお、そうなんだ。
軽いし、ね、あの電池式ですから電池入れ替えれば、
まあなる
ほど、変える
って、ね。電池いっぱい持ってる人だったら何回でも。
ああ、俺そうなのね。うん、
だハンスケさん向けかなと思います。う
ん、欲しいんだけどなかったんだよ。売り切れ続出状態じゃない？
やっぱ日記商品。
だと思います。
あ、あと、そうそう。僕が、僕のを見て、欲しいって言ってくれた人なんかにはよく話すんですけど、
うん、
iPhone のケーブルあるじゃないですか。
うん、
あれ、いつからでしたっけ？iPhone じゃなくて iPod の時に、
うん、
あの、爪がないタイプに変わりましたよね。
あと、コネクタ？
そうそうそうそう。
はいはいはいはい。
で、まあ、結構その、昔から使われてる方多いので、うん、大概、その、爪がついてた頃の、
ケーブル
を出る、
うんうんうん、
で、そっちの方がいいよっていう風に、話してて、
うん、
まあ、出先で使うんで、
うん、
落ことしたりしそうじゃないですか。例えば、
はいはいはい、
ポケットにエネループが入ってて、ケーブル上に iPhone がそのケーブルで繋がれた状態で、バレてたりすると、
うん、
立ち上がった拍子に iPhone 起こって、
うん、
なんか、かわいそうな目に遭いそうだなとかって、思うので、
うん、
まあ、あれ引っ張ると抜けちゃうじゃないですか、今のケーブルだと。
うんうん、
で、爪がついてる、まあ今、古いタイプの、形だと、
うん、
多少抜けにくいかなと。やっぱり思い切りね、勢いつけちゃえばあれですけど。
うん。っていうか、その古いやつは買えるの？
ないですね。
買えないですね。
あ、昔使ってて持ってたらっていうことか。
そうそうそうそう。
僕、iPod Touch とかについてたやつ、う
ん、
昔の。
使ってるの？
ええ。
ああ、なるほどね。
大概なんか、
昔の iPod 持ってればって感じだと思うんですよね。古いタイプ。
はいはいはい。
なぜかうちにも2本転がってたので、
うん、
両方そっちに変えて、
うん、
で、先で使うケーブルは、
うん、
古いタイプを。
使ってるの？
ええ。
なるほどね。まあ、その、エネループのバッテリーと、そのケーブルをスマートにかっこよく持ち歩くスケメセット1。
すいません。そのケーブルセットの、
うん、
ヨーヨーとエネループ、うん、あれはどうやってくっつけてあるんですか、あれ。
ああ、そうそう。
ですね。ケーブルヨーヨー、そのケーブルを巻きつける方なんですけど、
はい。
そっちのセットがですね、まあ、ケーブルをぐるぐる巻くパーツと、
うん、
ポッチがついてて、で、裏面が両面テープついた。まあ、本来は、
うん、
ディスプレイだとか机だとかに、ペタッと貼っつけて、
うん、
デスクトップ周りのケーブルを収納する、まあ、用途らしいんですわ。なので、本体につけるパーツも一緒についてくるんですよ。
うんうん、
で、そいつをエネループ側に貼っつけて、
うん、
で、ケーブルを巻くパーツと合体させてると。
パチンってはめ込むような感じですよね。
そのあたり、グログロ。
うん、特別ななんか接着剤がいるあるわけじゃないんですね。
ああ、はいはいはいはい。もう、ケーブルを巻きつけるケーブルヨーヨーとエネループと、
うん、
充電するためのケーブルがあれば、
なるほど。
OK という感じですね。
うん。まあ、それが、ごく一部のエリアではスケベセットと名が通っているということです。
そうそうそう。
で、哲夫さんがまさになんか似たようなものは、ルノアールのテーブルにこう。
あ、ありましたね。
わ、これスケミセットかと思ったら全然違ったんですけど。
はい。それが哲夫セットなんですか？
哲夫セット1位ということで。
何のことかと本当に僕、最初に、こんなからって言ってくれたから分かったけど。
うん。
はい。僕も、スケミ君と同じように出先で、給電したいと、
うん、
いうことなんですが、スケメ君と違うのがエネループの電池ものではなくて、
うん、
コンセントありきと、
うんうん、
いう想定です、
うん、
で、まずコンセント側から行って、
うん、
水三つ股タップっていうんですか、
うん、
水三つ股
四角いやつですね、
うん、すっぺらーい、うん、もう本当にジャック、うん、プラグの厚みしかないぐらいのやつ、
うん、
にしてます、
うん、
でそれに刺さってるのが、
うん、
コンセント一口から、USB 二口を給電するやつ、
うん、
でこれも同じく薄いやつを大前提に選びました。
うんうん、
あは分かりません。山田電機で980円ぐらいで買ったやつ。
へー、いや、薄いやつって探してってそれにしたってこと？
うん、コンセント一口で給電、ポケット Wi-Fi と iPhone が給電すると、いう想定だったので、うん、二口で OK と。
うん、なるほど。
うん、一回フォーカルさんの四つ口は買ったんですが、
うんうんうん、あ、買ったの？
買いました。
へえ。
だって厚みがありすぎて、
うんうん、
持っていけない。僕が左ポケット側に、左ベルト側に、左の腰側に、
うん、
なんていうのかな、ぶら下げる、
うん、
でそれ見たら皆さん美容師ですかとか大工さんですかとか言われるんです、
うんうん、
ぶら下げるやつ、
うん、
あそこに必要なものを全部入れるので、
うんうん、
もう加えるものは薄さですよね、
うんうん、
熱いとずんぐりむくりだと本当に場所取っちゃうので、
うんうんうん、
だからもう四つ口はイベント用、
うん、
パワー、ACA ディストリビューターとかにくっつけて使う、
うんうん、
もう持っていく用は2つあればいいかなと。
なるほど。
で2つ割り切りました、
うん、
で USB の口の1つは、
うん、
反対側がミニ USB の B タイプっていうのかな、ちっちゃいやつでポケット Wi-Fi の給電、
はい、ああはいはいはい、
短いケーブル、これも巻き取り式探したんですが、ヤマダ電機ではなかったので、
うん、
アマゾンにはあったんですけれども、
うんうん、
で今度ギャラが入ったらそれアマゾンで買おうかなと思ってますが、今は段階短いやつ、
うん、
もうこれもスケメ君と同じでケーブルが長いと巻き取りが大変とぐちゃぐちゃになると、
うんうん、
いうことなので、まず短さ、
うん、
ぐちゃぐちゃなの優先、
うん、
そして iPhone 用には USB から、
うん、
iPhone 用のドックに刺さるジャック、
うん
の巻き取り式がヤマダ電機あったので、
うん、
これ800円ぐらいじゃなかったかな、
へ
え、というやつをくっつけて、
うん、
いつもその大工さん道具、美容師さん道具入れの中に忍ばせてる、
うん、
コンセントが見つかり次第これを刺すと。
それバッテリーは考えないんですか？
バッテリーは考えなくはないけど、
うん、
僕の使用状況でいくと MacBook 広げるから、
あーそっか、
MacBook に充電したいと、
うんうん
う
ん、
そうするとこの3つ股の1個空いてるところに MacBook の AC アダプター挿すと、
うんうんうん、
いうことになるので、まずコンセント側を優先しましたね。
あーなるほどね。もうそっか、 MacBook 使うとなるとバッテリーってなるとね、高い代用
ね、エネルギー動いてくるといいんだけどね、
出ればいいのにね、エネループ10本とか12本でいいからさ、
ね、うん、
それで動けばいいんですけどね。
でもノートを充電できるバッテリーみたいなちょっと大きいタイプのなんか出てたような気がするんですけど、
もうあれ迷ってます。
うん、5万円ぐらいするやつでしょ
高いですよね。
ハイパーマックとか、
ハイパーマックさんね、はい、そっか。じゃあまあ哲夫さんは電源確保することを前提で、そういうセット
をするということで
持ち歩いてると、
はい、
だからルノアールに来たがるわけですね。
そうです、
モバイラーのオアシスと呼んでいたルノアール、
本当にオアシスでしたね、行ってみて
ね。本当に、でも僕知らなかったけど、本当に各テーブルに近いぐらいコンセントがあるんだね。
ね、
知らなかった。
あ、電源が確保できた時のホッとする感じ、うん、あれはオアシスですよね
なるほど。普段でもルノアールはないわけでしょ？
こっちないですね。
どこで確保するの？
マクドナルドです。
やっぱりそうなんだ。
アイムラビン
なるほど。はい、ということで、さっきからごそごそうるさいですね、長女のナオがエアーダンナーを迎えに行った。あ、膨らましろとか。ごめんごめん。
違うわ。
そういう音だった。
違うわ。
ごそごそごそごそね。いないっていう想定にしといてあげたの。
います。帰
り。実はさっきからおりまして、まあ。エアダンナーって言われてるから一回ぐらい迎えに行ってる手にしといてっていうことだったので、
ちょっと
出かけてた不倫をしておりますが戻ってきております。長女のラオでございます。
はい、ただいまで
ーす。はい、ちゃんと
お帰りなさ
い、ご挨拶をしなさい。
あ、長女ラオでーす。
はい、ということで、ここからはラオちゃんもね一緒にお届けしたいと思うんですが、
はい、
今週の本題、スケベ君、うん、
はい、もういいんですか？
はい、行きましょう。
コンプライ、
うん、
やつなんですけど、
うん、
あの iPhone とか、
うん、
まあ、iPod なり、
うん、
まあ、今このスカイプでの収録でも MacBook につないで使ってるんですよ、
うん、
あ、ヘッドホン、
うん
の、
うん、
インイヤー型のものの、
うん、
耳の中に入る部分ですね、
うんうん、
あのチップなんですけど、
うん、チップっていうのはああいうの、
まあ大概そんな感じだと思うんですが、
うん、
あのよく、まあ、アップルが出してるあのインイヤーも、
うん、
なんだ、あのフォーカルさんのアトミックフロイドもそうですけど、
うん、
あのシリコンのチップがついてると思うんですけど、
うん、
あれって長時間ちょっとずっと使ってたりとかすると痛くなったり、
うん、
あと SML とか、まあ、大概3つぐらいサイズがついてくると思うんですけど、
うん、
耳に合わなかったり、
うん
うんうん、
大きさがっていうこと？
そうそうそうそう、なんか、うん、M だとちっちゃくて、うん、L だと大きすぎて、
うん、
いまいちフィット感が良くないとか、うん、右と左でサイズが違うとか、
うん、
そういうなんかこう、まあ物によって、
うん、
いろいろ都合が悪いことってあると思うんですけど、
うん、
その辺を解決してくれるのがそのコンプライで、
うん、
手話とかだと出してたりするのかな、低反発のウレタン、
うん、はいはいはい、
テンピュールみたいなもんなのかな。
テンピュールってなんだっけ、なんか聞いたよね。
枕
か、あ、
枕の中身みたいなの、
うんうん、
チップなんですけど、
うん、
普通はそのデフォルトでついてくるチップだと、
うん、
耳のサイズに合わせてチップを選ぶと思うんですけど、
うん、
こいつの場合は基本的には、うん、チップが耳に合わせてくれると。要は、耳の中で膨らんで、
うん、膨らむの、
ぶつかったところで止まってくれるので、
うん、
まあ、フィット感が良くて優しいと、
うん、耳の中で膨らむの、
チップが潰れるんですよ。
そうそうそう、
なんていうか、よく売ってる耳栓あるじゃないですか、
うん、
小さくしてこう耳の中で膨らます耳栓、
あ、はいはい、
ああいう感じですね。
なるほどね。そのコンプライを哲夫さんも血まみれで使っていると。はい、びっくりしました、私、
はい、
血まみれです、
うん、赤かったですね、そういえば。
はい、はい、僕がまずこのイヤホンチップを探してて、
うん、
ハイデフドラムのデフォルトでついてるやつ、
うん、
僕今まで本当にインナー型は全然合わない、もう耳からすぐ落ちちゃう、
うんうん、
使えないとずっと思ってたんですが、
うん、
ポーカルさんでハイデフドラム聞いて音が良かったし、思ったより落ちないと、
うん、
ホラーっぽいということで、キュッズの舞台からバンジージャンプで、
うん、バンジージャンプで、はい、
はい、ハイデフドラムを買いました、
うん、
で作りました、
うん、
そしたらやっぱり1日すると右耳が落ちてきだし、外れてきだしたんです、
うん、
あ、やっぱりダメだったの、
うん、
うん、
L したり、耳の穴がでかいのかな、耳って自分で見えないじゃないですか、
うんうん、いやだからさっき大きさで選ぶじゃないですかって言われたんだけど、大きさわかんねえぞとか思って聞いてたんですが、わかんないよね。
あ、こうつけてみて、
うん、
そうやって取れるとか、
うん、
なんか緩いとか、
うん、
ちょっときついくて痛いとか、
うん、
でこうちょうどいいサイズを選んでいくと思うんですけど、
うん、
それでしっくりこないと、こうなんて言うんだろう、ね。
うん、
収まり良くないから、
うん、
歩いてて取れたりするとイラッとする
し、うん、
で音漏れの原因だったりするじゃないですか、
うんうん、なんかでそのハイデフドラム大丈夫だったのが使ってるうちに取れるようになっちゃったと。
耳の方は L にしてもしばらく取れていく、
うん、
小さすぎて入らなくてはみ出る感じじゃなくて、やっぱり僕の耳の穴のが L よりもでかくてっていう気がしたんです。ちょうどテム君のボールを見つけて、うん、コンプライだと、
うん、
これだと、
うわすごい、
もう信じると思って、
うん、
役に立ったスケメ、うん、
で、スケメ君にブログに書き込んで、
うん、
教えてと、
うん、教えてスケメ君
で、アマゾンで調べたらいいよということを教えてもらって、でサイズもさらにでかいのもあるよと、
うん、
いうことだったので、ちょっと大きめのやつプラスそれのさらにラージという、
ほう。
どんだけでかいんや、俺の耳の穴って言った
ら。10円玉入るんじゃないですか。
どんだけ。
1円とか5円取り越して10円ですか、
うん、10円ですか、
うん、はい。
なんかあの、レレレのおじさんみたいな、何やつ。
でかいでかい。
わかりやすいですね。
ね、はい、
うん。そこまではでかくないんですけれども、うん、アマゾンで買いました。
はい。
で、グレー、ネズミ色。
うん。
うん
うん、
グレーというよりもネズミ色ですよね、これね。
ネズミ色ですね。
のコンプライイヤーチップ T500。
うん。
T500。
そうですね、僕と一緒ですね、T500。
うん。
あ、じゃあスケメ君も耳がでかいんだ。
あ、でも僕はレギュラーサイズの。
ああ、500って大きさじゃないの？
このサイズって、イヤホン側につく方のサイズなんですよ。
あ、この500っていうのはね。
うん、400とか500とかっていうのは、あの、うん、チップ外した時のドライバー側あるじゃないですか、
うんうん、
あそこでとあのちょうどチップが被る部分があると思うんですけど、
うんうん、
あそこってメーカーによって、まあ、物によってそのサイズが違うと思うんですけど、
うんうん、
そのサイズが、まあ、T500 とか400とか、
そうか、同じハイデフ使ってるから鉄道さんも
そうそうそう
スケベ君も500ということなのね。
でそのラージとかレギュラーだっていうのは、うん、耳の穴に入る方のサイズで、
うん、
一番膨らんだ状態っていうか、まあ、ほっといた状態のサイズが、
うん、
まあ大概レギュラーで間に合うはずなんですよ。
鉄道さんラージだって言ったじゃん。
いや大概間に合うはず
なんですよ。大概とか言うな。はい。
皆さんこんにちは、レレレのおじさんです。
はい、
でもまあそこはそっちのサイズっていう、
うん、
はい、はい、
ということで、ラージの鉄道さん
レレレのおじさんです。
はい、
で、はあの今のスケメ君の話をブログメールで教えてもらって、
うん、
失敗は怖いと思ったのでラージにしました。
うん、失敗が怖くてラージなんだ。
だって好き。ミディアムで失敗したら、お財布も痛いし、気持ちも折れそうじゃないですか。
はいはい、
高いんですよね、意外と。
そうなんですよ。
何ぼするんですか？
ラージはね、また高いんですよね。
え？あ、そんな。
確か。
サイズによって違うの？
違うんだ。
ああ。いや、でもなんかそれ、良心的じゃない？大きい方が材料いっぱい使ってたから高くて。
いや、まあ、そうだ
ね。至極当
然。いいじゃん、大きい人を救ってあげても。
小さい人は、損した気分じゃない。
はい、ね、はい、レギュラーサイズで2100円。これ3ペアで2100円。
3ペア入ってんだ。
6個、6個入ってるってことです
ね。そうそう。
はい。
うん。
溶けないと。
でっかいサイズ。あれ、ラージがない、ドラージが。
あれ、買い占めちゃいました。
買い占めたんだ。
はい、買い占めてしまいました。
そんなにリッチじゃないでしょ。
はい、でレギュラーを試す勇気がお金
ないのに。
ピンポイントで狙ったのに。
そうだよね。
うん、
はい、
あ、大きいサイズが乗ってないぞ今。
あ、
もし
ピンチ、
やっぱ
生産中止。
あれ、
あのレレレで調べてみて。
Google でも出てこねえっ
つうのか。鉄を使用って調べたら出てくるかも。
あ、ラージありました。あ、ラージも値段一緒ですね。
やっぱ鉄で出てきた。
L って足したら出てきます。
うん、
で、ここで、一つですけど、
うん、
まあ、この後話に出るのかな。色がないのかって言ったやつです。
うん、
はい、
アマゾンで青と赤が、
うん、あ、言ってるの？赤？
青と赤、さらに黒が買えるようになりました。
あ、黒がいいかな。
今まで買えなかったの？
ね、黒はあったような気がしたんですけど、高いんです
よ。値段違うの？
高いんですよ。ちなみに黒の、
うん、
T500、まあ、これ TX500 ってなるんですけど、
うん、
3ペアで3150円なので。
全然違う
ね。なんで1050円高いの？
そう。高い。
買う。
ただね、これね、ランチあんのかな。
嘘。ラージの赤。
あ、ラージの赤。あ、ラージの赤はありました。
やった。
あ、ラージの赤ありますね。2100
円。買う買う、買い占めて。
それ何？黒は3000円で赤は2000円なの？
ね、黒だけ高いです。
なんでだろう。
一番ほら目立たないっていうわけじゃないけど、
うん、
イヤホンに合わせて、イヤホンって黒が多いじゃないですか。
いやいや、そうだけど、なんで値段が違うの？
色ずれるじゃん、自分で。
材料が違うと。
そういうこと？
なんか練り込んでるとか？
炭かなんか。これが流行りだよね。
黒くなってる。
はい、で、テトさん、色付き買うの？
色買う。
買うんだ。
じゃあ、そっちから行く？
はい。行きましょう。
いい。というのが、うん、鉄を、
うん、
ハイテフドラムは黒と赤でパッケージされてて、デザイン統一されてるんですよね。
うんうん。
ハイテフのチップも、外、耳に入るとこ黒なんだけど、
うん、
内が若干赤が見えて、
うん。
はいはいはい。
うん。
で、はい、コンプライ来ました。
うん。
見事なネズミ色。うん。で、まあ、これ耳に入れるから外から見えないかと。
うんうんうん。
いいよね、ということでつけました。うん、で、感触は後でお話しします。
うん。
で、何回か、ハイデフドラム、まあ、持ち歩いてますので、
うん、
使ってました。
うん。
そしたら、ネズミ色が、
うん、
アップ。染まり始めました、
うん、耳から血がだ
はい、古畑任三郎でよくありますが、耳から血が出るというのは死を意味するというんですよ、
うんうん、古畑任三郎なんだはい、
なんかあります、この、被害者は死んだという時に耳から血が出るところをアップにして、
はいはいはいはい、
はい、
表現する、
俺は死ぬのかと、
っていうか死んだかと思いました僕は、
うん、最初は薄かったんです。だから、こう、うん、じわじわ死ぬのかと。
いや、じわじわ。
本当に思ったんだって。
うん。
じゃあ死ぬのかと。
うん。
思ったとですよ。
うん。思ったとですか。
思ったとですよ。
びっくりしますよね。いきなり見て、うん、あれなんで赤いんだろう、ね。うん。
はい。デタンビビるよね。
はい。うん、私もデタンビビりました。
うん。
で、その赤がだんだん濃くなるとですよ。いや、笑い事じゃないって、本当に。
それがさ、なんか、うっすら全体にとかじゃなくてさ、なんか、まだら模様でついてなかった。
本当に父のような感じなのよね。
それ、リアルにわかるからね。
それ、写真撮っとけばよかったな。それは撮ってない
んだよ。俺もしばらく悩んだとよ。
悩んだとですか。
うん、薄くはならんし、だんだん濃くなるし、
耳から血が出てるわけじゃないしってことですよね。
おもう耳綿棒を突っ込みましたよ。
確認したんだ。
するよ。やり残したことはないかと
考えた。
メンバーザミルク見直したよ俺は。いや本当だ。そしたら分かりました。
はい、
1ヶ月ぐらい経った時かな。
そんだけ悩んでたの？
そんなに高かったんですか？
いや、もう本当なんだから、じわじわじわじわ心の中を占める割合が大きくなってきて、
うん、
ちょっとこれは見逃せんぞ俺と、
うん、
向き合えと、
うん、
見ないふりをしてたのがちょっと、ね、うん、向き合おうと、
うん、
この原因は何だと考えて1ヶ月ぐらい経った時に分かりました、うん、ハイデフドラム、かっこいいポーチがついてるんですよね、
うん、そうなんですよ、これ高いんですって、うん、あれなんか僕聞きましたよ、これ、
うん、
ポーカルの、
はい、どうもありがとうございます、
はい、
このポーチ、うん、本革って言ってたっけ、
いや、革じゃないって言ってました、
革じゃないのか、
でも革っぽい感じですよね、
高い、買うとね、うん、3000円ぐらいするらしい、
これ
、
うん、
おー、
それを、
うん、
なんか、
はい、どうもありがとう、
はい、
厚い皮だと曲がりがきつくなるから、うん、薄い皮を3枚集め重ねたような形にしているというこだわりのポーチなんですよね、うんうん、僕も最初に、ハイデフドラムフォーカルさんで現物見た時にどうやってこれを巻き取るのかと、
うんうん、
先ほどの鉄道セット1につながりますがケーブルモバイルものでいくともう長いのは絡んでぐちゃぐちゃになるのは良くないと、
うん、
なのでずっと僕は巻き取り式のイヤホンを使ってたぐらいなんですね、
うん、
もうタイプ、右耳と左耳の間も巻き取れて感覚がなくなるし、
うんうん、
イヤホンジャックからヘッドホンに行くまでも巻き取れると、う
ん、両方巻き取れるもんの
あります。
へえ、
どこやったっけ、
うん、
それを使ってたぐらいだったので、
うん、
どう巻き取るかっつったらポーチでポーチの中に入れてぐるぐる巻きにすると、
うんうんうん、
それは OK 合格というところで、
うん、
購入の決断をしたそのかっこいいポーチが、
うん、
内側が赤だったんです。
はい、はい、
あ、なるほど、
うん、
そこに触れているのでだんだん赤が映ってくると、
うん、な
るほどね。え、赤い皮なんですか。
いや、赤に塗られてるんですか。これは
なんか布みたいだよね。
布ですか。
なんていうの、
フェルトみたいな感じ。
ああ、そんな感じかな。
ああ、うんうん、そんな感じかな。
そんなに色移りってするものなんですかね。
う
ん、
いや、ていうか全然こう普通に使ってる分にはそんなこと全然気づきもしないけどね。
まあコンプライとの相性なんでしょうけど。
うん。
つうか、はケースあんのに俺ハイデフどこやったっけと思ったら使ってたっていうのすごい恥ずかしくて
今つけてたんでしょ。
そう、
つけて収録してたんでしょ。
そう、この収録使ってんじゃん俺って、さっき俺使ってるって言ったなと思
った。言ったよね。
メガネメガネじゃん。
そうそうそうそう、なんでケースだけあんだろうなと思ったらすっごい恥ずかしくて一人で笑った。
はい
はい。それと僕はフォーカルの佐々木さんから聞いたんですけど、
うん、
はい、
鉄道さんが一式なくしたって、
はい、どうもありがとうございます。
その
なくした、
それスケメ君も使ってるわけでしょ。
はい、僕も赤いシールだから。
あ、なってんだ。
はい、血だらけです。
あ、やっぱそうなの。
ええ、
じゃあやっぱり
赤を隠すなら今度買うなら赤かなと思ったんですが。
ああ、なるほど。
うん、
まあ若干赤いかなっていう風になりそうですけどね、黒でも。
それが嫌なんだって。
うん、もうでも原因分かったんだからいいじゃないですか。
赤くてもいいじゃないですか。
別に耳から血出てるわけじゃないし。
でもね、あれ周りにいる人がギョッとする。
そう。した時の皆さんの
リアクションがね。まあでもネタとしていいかもしれないね。
そうね。鉄をこんなに頑張ってますみたいな。
見たら血を出して頑張ってます、
ね。惹かれるよね、でもあれはね。
惹かれるって本当に。
うん。で、その、つけた時の音とかはどうなんですか。
音いい。
変わるの。
密着感が増えるから低音がまた強
い。ああ、なるほど。そういうこと
なんだ。なので、うん、ハイデフドラム自体が本当に解像度が高い。まあ、うん、ハイデフって言ったらね、ハイディフィニッションのハイデフらしいですから、
うん、
解像度が高いんですが、これをつけるとさらに良くなるので、
うん、
これをつける前に作ってた自分の曲で、
うん、
低音の処理、もう下ガンガン出しとけみたいな曲が、
うん、
これで聞くともう、笑ってしまった。
なんか、そうなんだ。
無駄毛処理をしてないところが綺麗なデジカメで撮られて拡大されたら、あ、無駄毛見えてるやんみたいな感じ。
あれどんな例えか。
あるような、わかんないような。
超低音処理してないやん、不本意撮るやんみたいな感じで、ちょっと恥ずかしくな
る。へぇ、そんなに変わるんだ、じゃあ。
うん。
じゃあ、その、ハイデフでもともとついてたやつでそのまま使ってて、コンプライがあったら、またそこで音質変わるってこと。
うん、でも200Hz から 100Hz 以下ぐらいだから、音楽で言ったらキックドラムドンドンドンとか、
うんうんうん、
の下の方ぐらい、
そこら辺が強くなる、
うん、なので僕のやつは新鮮ものが多いので重低音ものとかを足してたりすると、
うんうんうん、
あの手の僕がやるようなやつって、その重低音感が足りない時は、
うん、
キックのドンっていう音に合わせて、そのドンが軽い時があるんですよね、
はいはいはい、
でもこの質感が良くて使うんだけど重低音欲しいっていう時は、
うん、
制限波、サイン波、 時報のプップップップーンっていうやつ。
難しいこと言ってたと思ったら途端になんか分かりやすくなりましたね。
はい。あとあの、はい、音差でギターとかする方音差で叩いたピューンってなるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれが正弦波っていう一番シンプルな音なんです。
うん。
余分な倍音っていうかこう、色で言ったら白からグレーにつながる。
うん、
色彩色味が全くない状態。
ああはいはいはい。
あれの重低音をぴったり重ねると厚みが出るんです。
うん、おお。
キックの周波数に合わせてやるときちっと。なのでそれを、うん、それを足して足しとけ、うん、形で足してたやつとかがもう、うん、耳の中でボフボフボフボフなって、もう歩きながら恥ずかしい恥ずかしい。
そうなんだ、そんなに変わるんだ。
うん。うん、
え、それはでも好みとしてさ、その、うん、あんまりそういう低音、あ、でもハイデフが好みだったらそういう方がいいのか。
うん、っていうかもう聞くもの変わったら絶対音変わるから。
ああ、そっか。
うん。
うん。
ハイデフって低音が強いんですか？
いや、そこまでね、もっと強いやつありますよね。
うん、だと思います。これ、僕とかよりも音楽の偏差値が高い方に聞いてもらうと大体中高域のクリアさ、
うん、
あの、うん、ハイディフィニッシュっていうそのクリア、あの高解像度でを感じるのはやっぱり高域の繊細さがそのまま伝わるっていうことが大きいと思うので、
うん、
どっちかというとあの画像で言ったら明度が上がる感じかな、
うん、うん、そこまでなんか嫌味な低音っていう感じはしなくて、
うん
うんうん、どっちかっていうとなんかいろんな音がちゃんとしたとこで鳴ってるなっていう、
うんうん、なるほどね。そういうその低位感みたいなのは変わんないの？
うん、変わんない。
それは変わんないんだ、大丈夫なんだ。
うん、
うん、なるほど、
なので、うん、僕聞いてるときは低音がいいし、あと僕が助かるのがイベントの時とか、
うん、
遮音性がすごく高く、ますます高くなる。
ああ、はいはいはい。
それ周りの音があまり聞こえなくなるっていうことですよ。
そうですね、はい。多分、うん、あのハイテクの性質上漏れはあると思うんですけれども、
うんうん、
外の音は遮断できるっていう点ですごく、イベントとか周りでスピーカーからでかい音が出てるので、ヘッドホンしても外の音が若干漏れちゃうとかになると、
うん、
忠実に聞けないところがすごくクリアに聞こえる。
ああ、なるほどね。
うん、がすごく助かる。
ルノワールの時はやっぱり相当遮音性っていうか周りの音あまり聞こえなかった。
あの時作業してる間なおちゃん散々ひどいこと言ってたけど全然気がついてなかったもんね。
言ってない言ってない、気のせい気のせい。
そうやったん
だ。気になったんですけど、あの音漏れやっぱりしますね。
あ、ハイデフはね。
うん、あのコンプライしてても、
うん、いや、コンプライしてると余計だと思います。
え、そうなの？
そうなの？
てか、あの、スピーカーって空気の振動じゃないですか。
うんうんうん。
だから、音を、なんていうの、スピーカーの面が平らであるとしますよね。
うんうん。
そしたら振動なので、前に押し出す、後ろに引っ込む、で、うん、振動になるわけじゃないですか。
うんうん
うん。で、押し出した時に、耳の空間、しかもコンプライでさらに密着してるから、
うん、
空気圧縮されただけになるじゃないですか。
はいはいはいはい。
跳ね返らない
。うん。だから下がった時に空気をどっかに、耳の穴の空気を逃がさないといけないんですよ。
はい。
っていうこと
は
絶対に音漏れがするから。
うん。なるほどね。
そこ遮音しちゃうと、
うん、
あの、なんだ、風船の根っこをつまんだように、
うん、
空気抜け場がなくなるから、
うん、
結果としてその中が、本当に漏れがなくなって、
うん、
のようにかなり密着すると本当に完全に逃げ場がなくなると、
うん、
パンパンの風船と一緒で押してもへこまなくなるじゃないですか、
うんうんうん、
ってことは音が振動しないってことになるから、
うん、
厳密に言うと音が鳴らなくなる可能性すらある、
うん、
だから空気を必ず逃がさないといけないっていう面で音漏れはしっかりします。
なるほどね。じゃあそのつけてる人が周りの音を、
うんう
ん、にこう邪魔されずに音を楽しめるけど周りの人は結構うるさくなるよってことなんだ。
ごめんなさいって言うんですね。
まあ、あんまり静かなとこで使うとあれでしょうけどね、
うん、でもああいうタイプってあの遮音性が高いから逆にあの、うん、ボリューム小さく聞くとか、
あ、そうか、遮音性が高ければ
周りの音が小さく、耳にはいいって言いますよね。あの、もともとほら iPhone についてるやつとかって電車乗るとやっぱり音聞き取りにくいじゃないですか。
周りの音が入ってきちゃうから、う
ん、ボリューム上げちゃうみたいな。
そう、それに負けないように上げちゃうんですよ、うん、
あ、なるほどね。
そう、そうなんだ。周りの音が入ってこなければ
小さい音でいいと。
ここまでなくて、
うん、僕かなり下げて使えるようになりました。
ああ、そうなんですか。
巻き取り式の時はもう本当にボリューム全開で聞いてたんだけども、うん、今は全体 iPhone のボリュームの 60% ぐらいのところで大丈夫。
まあ半分よりちょっと下ぐらいかな、4割5分ぐらいで全然平気なレベルなんで、
うん、なるほどね。もうじゃあ2人とももうコンプライ外せない感じ。
外せません、はい、僕ねあれなんですよ、右と左の穴が違うんですよ、
うん、
あ、大きさが、
そう、
あ、まあ、あの違いますよ人、
うんうん、
で結構極端なのか、M と L の間みたいなんですよ。
うん。
と、この手のやつだと右と左で M と L、
うん、
チンバで使わなきゃいけなくて、
うん、
ハイデフの前にアップルのいいやつ買ってたんですけど、
うんうん、
まあ、この間選択したってやつですけど、
うんうん、
あれが本当に合わなくて、
うん、
で探して見つけたんですよ。
コンプライはね。
でうん、え、ケメ君 M、 え、片一方がどっち、ちっちゃい方が、
片一方が M、
うん、
で片一方が L、
え、じゃあ2セット買ってるってこと。
ああ、いやいやいやいや、デフォルトのチップのサイズ、
あ、
シリコンのやつだと M と L じゃないと合わなくて、でもそれでも収まりが良くなくて、
うん、
で、ちゃんとフィットしてないと、タッチノイズ、ケーブルが擦れた音が、ガサガサ入ってきちゃって、
うん、
とってもじゃないけど使えないと思って、
うん、
で、なんかないのかなと思って探してたら、うん、コンプライに行き当たったんですよ
ね。うん。つけてくん、いいね。
え？
なんで？
僕は左耳が、ハイデフのデフォルトの M。
はいはいはい。
で、右耳がコンプライの L。
極端に差があるってこと？
僕のサイズでいくと、M と XL ぐらいの感じかな。
そんなに差があるんかい。
ね、
これすごいっすね。
だよね。
おぉ。
おぉ、
まあ、当然両方ともコンプライにしてますけども。うん、
そうか。でも俺あんまりその気になったことないな、そのきついだとかゆるいだとか。
結構気になりますよ。
あ、そう。
アンスさんはチップ使ってるんですよね。
え、もう初めからついてたやつ。差し替えもしてない感じ。あ、物臭だのか。
あと気にしないか。
うん。実を言うと、うん。
何でも
自分にぴったりなやつあるのかもしれないですよ。
サイズ変えてみたら。
あ、なんか今まで聞こえなかった音が聞こえる。
そんな感じなのかな。
あ、でもそれありますよ、やっぱり。
うん、あ、そうか。ちょっと変えてみようかな。っていうふうに番組で言うんですけど、実際やんないんだよね。
時間使ってるの？
この歌だから。
え？
マスケさん、長時間使ってるの？
あ、長時間はでも使わないかな。
あ、
うん、スピーカーで聞くことの方が多いからね。外に行くこともあんまりないし、行った時に聞かないかな、外で。
じゃあ何のために持ってるんですか？
ハイデフ？
うん。
そら、
はい、
はい、ということで、今週はお届けいたしました。二人とも、もう外せないというぐらい良いものらしいので、気になる方は買ってみてください。は全然いらないかもしれません。はい、あんちゃん気になった？
ちょっと気になりました
、ね。お、買う？
いや、僕ヘッドホン派なんですよ。
ああ、そうなんだ。
うん。
耳に入れない。
いや前昔シェアだとか、
うん
うんうん、
アルティメットイヤーズだとか使ってたんですけど、やっぱり耳の中に入れてるのがだんだん嫌になってきちゃって、
うん、
今もうヘッドホンです。
はい、元も子もないですね。
はい、
すいません。なおちゃんは？
実は私もコンプライ使ってます。
使ってんのかい？
使ってます。
なんだよ。ちょっと話しようよ、そしたら。
いやいや、二人もいるから十分かなと思って。
十分言うの。はい。どうなの？
いや、いいですよ。私やっぱ、どうしても耳に合わなくて。
うん。
私は配置普通じゃないんですけど、はい、うん。あの、なんだっけ。
モンスター。
あ、モンスターの。
うん。
きしめですね。
赤いきしめみたいな。
あ、アップルストアで売ってるやつ。
そうです。あの、見た目一発で買ったら、本当に耳に合わなくて、
うん、
誕生日プレゼントに買ってもらったんですけど、エア旦那に。
ああ、自分で言っちゃったよ。
言っちゃった。
買ってもらったんですけど。
自分へのご褒美だったんだね。
はい、で、あの、結構値段するんですよ。19,800円くらいしたから。
うわ、高
だから、今更耳に合いませんでしたっていうわけにはいかないんで、つけめさんに
相談。言ってるじゃないですか。
いやいやいや。コンプライあるよって言われたんで、
うん、
で、自分で金出して買うのはちょっと高いなと思って、一、うん、セット数百円つけめさんに払って、譲ってもらいました。
なるほどね。3セット入ってるからね。
はい、そうです。
そうか。じゃあ、哲夫さんに1セット譲っても、あ、でもでかいんだよな。
悪かったね。
はい、ということで、今週はコンプライ、お届けしました。僕とあんちゃんだけかで、あんちゃんも買わないし僕も買わないしなので、
でも、うん、最近インイヤーじゃないですけどなんか、うん、耳に突っ込むタイプまた買おうかなとか。
どっちやね
ん。うん、いや熱くなってくるとやっぱりヘッドホンきついんですよね。
ああ
そう
なんですね。はい、ということで、僕だけ取り残されそうなちょっと心配があるので、哲夫さん1セット赤いの買ったら、
うんうん、
赤いの、
何百
円？黒いのじゃないですか。
あ、黒いの買うの？赤いのって言ったよね。
赤いの、黒を買うか。赤か。
はい、ということで、
一番しまわないの。
お届けいたしました。哲夫さんありがとうございました。
ありがとうございました。
お届けしましたのは半助と
スキームと
アンと
ナオと
レレレのおじさんでした。
はい、ではまた来週。
来週。
来週。
明星割り方は、
うん、
3点。また来週。
来週。
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 来週。何回も。
どんだけ引っ張るんだよ。